デレック・プリンス・ミニストリーズ土台を据える第9回。
土台を据える死からの復活。今日は第一テサロニケ5章23節24節を宣言しましょう。いつものように自分のものとしてこの御言葉を宣言するために、あなた方という部分を私たちに言い換えて宣言します。今日は主の再臨に関することをお話ししますので、私たちが主の再臨に備えるための特別な御言葉です。平和の神ご自身が私たちを全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、私たちの霊、魂、体が完全に守られますように。私たちを召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。さて、土台の教えも残り2つとなりました。この学びでは死からの復活を最後の学びで、永遠の裁きについて話します。私たちは復活という言葉の意味を理解する必要があります。ギリシャ語では何々から立ち上がるです。つまり復活とは死からの立ち上がり、墓からの立ち上がりです。最初に宣言した御言葉で、人は霊、魂、体からなっていることがわかります。体は死に、その体がよみがえらされるということを理解することは重要です。霊と魂は死ぬことがないので、復活する必要はありません。ですから私たちは体の復活のことについて語ります。これは非常に重要なことです。今日は人が死んだ後に何が起こったのかを聖書の中から少し見ていきたいと思います。死んだ後どうなるかというのは、国籍や文化に関係なく世界中どこでも興味のある話題だと思います。聖書はこれについてかなり明確に表現しているので、それについてのアウトラインと復活への影響を見ていきたいと思います。ルカ16章22節から31節でイエスは何が起こるのかを私たちに示しています。これは決して例え話と呼ばれていないことを言っておきます。例えという言葉がこれに関して用いられていないからです。ルカ16章19節からです。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。来よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそっちへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人あります。が、彼らがまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰が死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。まさに経験から証明された真理です。イエスが死からよみがえられた時でさえ、 モーセと預言者たちを信じなかった人たちは何が起こっているのか分かりませんでした。これは非常に厳粛な考え方です。私たちは時に素晴らしい超自然的な現れを期待し、それが起こったら私たちは理解できると言います。しかし神は、あなたが私の言葉を持っているのなら、それがあなたに必要な全てのものです、それを信じそれに従うなら御言葉はあなたを導くと言われます。さて、この金持ちとラザロの話から特徴を見ていきましょう。5つの特徴があります。第一に、死んだ後も人格は残るということです。金持ちの男はなお金持ちの男であり、ラザロはラザロのままでした。二人とも自分の人格を失ってはいません。死んだ後は全てが消え去り何も残らないと教える人もいますが、それは聖書的ではありません。私たちは死んだ後も生きていた時と同じ人格を引き継ぎます。第二に、人として認識されるということです。金持ちはラザロもアブラハムも認識できました。そしてラザロは金持ちを認識できました。第三に、地上での生活の記憶があるということです。金持ちとラザロは死ぬ前のそれぞれの生活を、状況を思い起こすことができました。第四に、今置かれている状況の自覚があるということです。金持ちは苦しんでおり、彼の舌は炎で焼かれ、ラザロはアブラハムの懐で慰められ平安を得ていました。第五に、義と不義の間に完全な隔たりがあったということです。それぞれ指定された場所があり、互いに行き来することはできませんでした。もう一度その5つを復習しましょう。非常に重要なことであり、今日の多くの学説に反するものだからです。一つ目は、アイデンティティは失われず人格はそのまま残るということです。二つ目は、人であると認識されることです。三つ目は、地上での人生の記憶があることです。四つ目は、死後の状況の自覚があることです。そして五つ目は、義と不義の間に完全な隔たりがあることです。さて、イエスが死んでよみがえる前に死んでしまった人には何が起こったのでしょうか。人間の歴史と魂の行き先はイエスの死と復活の前と後で二分されたため同じではありません。イエスの死と復活は実に全宇宙に変化をもたらしたのです。それは宇宙の歴史で最も明白な出来事で、死んだ人に起こることに影響を与えました。イエスの死の前に死んでしまった人について見ていきましょう。すでに金持ちとラザロの話で見ましたが、すべての魂はヘブル語でシェオル、ギリシャ語でハデスと呼ばれる場所を通ります。ギリシャ語のハデスという単語は見えない世界という意味です。ですから、義人であれ不義の人であれ、皆同様にこのハデス、あるいはシェオルと呼ばれる見えない領域を通ります。これは体を離れた魂の場所ですが、義人とそうでない人のために完全に離れた場所であります。そして前の学びでも言ったように、すべての人は義であるかそうでないかのどちらかで、その中間というのはありません。あなたは少し義で少し不義であるということはありえないのです。どちらか一方です。義人のための場所はアブラハムの懐と呼ばれ、義人たちは信じるすべての人の父アブラハムの懐に迎え入れられ、慰められるというのが私の理解です。イエスが死なれた時に何が起こったでしょうか。イエスは完全なお方でした。私たちと同じように霊、魂、体を持っておられました。イエスのご性質においては、その3つの要素はそれぞれ違った意味がありました。ルカ23章46節で、イエスが死なれた時にその霊に何が起こったかを見ることができます。イエスは大声で叫んで言われた。私はその叫びは完了したであったと信じます。父よ、我が霊を見てに委ねます、こう言って息を引き取られた。このようにイエスの霊は父に委ねられました。私はそこまでしか言うことはできません。それ以上のことがあったかもしれませんが、私には説明できません。イエスの魂はどうなったでしょうか。使徒2章でペンテコステの日に、ペテロは詩編の作者 ダビデの体験ではなく、イエスの体験として詩編16編を引用して語っています。ペテロはダビデはイエスについてこう書いていると言いました。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず。このようにイエスの魂は霊と離れた領域に行きました。また第一ペテロ3章18節19節にこうあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。つまりイエスはハデスに下り、その詳細を私は説明することはできませんが、聖書が言っていることをお伝えしましょう。イエスは宣言されました。この訳では御言葉を語られたとなっていますが、それは御言葉を宣言されたということです。イエスは福音を語る必要がなかったということではなく、宣言をされたということです。私が想像するのは、イエスは今からは私がこの場所の支配者である、私は死とハデスの鍵を持っている、そして今からのすべてのことにおいてあなたは私に対して責任がある、これは私の考えで正しくないかもしれません。さて一方、イエスの体は墓に納められました。ヨハネ19章40節以降でイエスが十字架で死なれた後に起こったことが書かれています。19章40節42節、そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に雨布で巻いた。彼らは遺体が腐敗し匂いを放つためかなりの量の香料を染み込ませた細長い雨布でイエスの体を包みました。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備えの日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。このことについては特に詳しくお話しする必要はありませんね。またイエスがよみがえられた後、人たちや女性たちが墓に行って誰かに納められたはずのイエスの体がなかったことをその後の説から知ることができます。ハレルヤ。ではイエスの全人格はどうなったのでしょう。イエスはご自身の霊を父に委ね、魂はハデスに下り、そこで宣言をし、他にも多くのことをしたでしょうが、イエスの体は墓にありました。しかし蘇られた時、イエスの全人格は再び一つとなり、霊、魂、体を持った完全な人となりました。イエスの死と復活を通して起こったことは全宇宙に影響を与えました。それはまた死による魂の行き先を決定づけました。イエスの復活以降、義人の行き着く先はハデスではなく別のもっと栄光のあるところです。二つの例を挙げましょう。人々がステパノを石打ちにし、彼には死が迫っていました。使徒7章57節から59節です。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主に叫んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。ステパノは自分の霊が直接イエスのもとに行くことを知っていました。これこそがイエスの死と復活によってなされた変化です。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ステパノがそのように祈ったので、タルソのサウロは救われたのかもしれません。もしステパノがサウロの罪の意識を解放しなかったら、 サウロは決して救われることはなかったかもしれません。それは素晴らしい考え方です。しかし、私が真の信者に強調したいことは、イエスの血によって清められ、神のために忠実に生きるなら、死によって霊はイエスのもとへ直接引き上げられるということです。パウロもまた、このことをピリピ一章で言及しています。彼はどちらを選んだらよいのかわからないと言っています。地上で生き続けることか、死によってイエスのもとに行くことなのか、どちらがよいのか。ピリピ一章二十三節です。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去って、キリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。このようにこの時点でパウロは、自分が死んだらキリストと共にいるということに完全な確信がありました。これはイエスの死と復活によってなされた大きな変化の一つです。また他にも起こったことがありましたが、そのすべてについて詳しく語ることは私にはできません。それはアブラハムの懐にあった義人の魂が解き放たれたということです。エペソ4章8節を見てみましょう。ここは詩篇68章が引用されており、イエスの復活について書かれています。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。私の理解、また多くの聖書仲介者たちによる理解は、彼は多くの捕虜を引き連れというのは、イエスが義人の魂を解き放ち、ご自身と共に天へ連れて行ったという解釈です。このように、それらの魂は実際に罪の報酬が支払われるまで解放されることはないのです。神は彼らを義人として受け入れました。なぜなら、彼らはまだ捧げられていなかった生贄、つまりイエスに自分たちの信仰を置いたからです。彼らは約束された生贄イエスを待ち望んでいました。しかしその生贄が実際に捧げられるまで、つまりイエスの十字架での犠牲まで、彼らの魂は解放されませんでした。しかしイエスがご自身を捧げられ、ハデスに下り、ある時点で何らかの方法でイエスはその魂たちを連れて行きました。私はそう信じます。彼らは死の捕虜となっていましたが、イエスは捕虜を引き連れたのです。彼らはイエスの捕虜となり、義の捕虜となりました。それは私にとってとても興奮すべきことです。さて、次に非常に重要なことですが、イエスの復活は私たちの復活の保証ですが、それは私たちが完全に主に献身しているならです。コロサイ1章18節でパウロは再度イエスの復活について語っています。また御子はその体である教会の頭です。ですからイエスは頭であり、私たち信者は体です。イエスはまた初めです。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。つまりイエスは死者の中から最初に生まれた全く新しい創造の頭です。一人の人間の中に神と人の性質を兼ね備えた神であり人という新しい人種の頭です。イエスは体の頭で、死者の中から最初に生まれた。そして復活は死からの誕生に例えられています。これは非常に美しい姿です。人間は生まれるとき、通常どこが最初に出てきますか？そう、頭です。そして頭に続いて体の残りの部分が出てきます。ですからイエスの復活はイエスの体が復活に続いて起こることの保証です。またイエスの体の復活は私たちの模範です。皆さんが興奮すべきことであると私は願っています。そうでなければ私の話が皆さんにちゃんと伝わっていないのでしょう。パウロはピリピ3章20節21節でこう言っています。私たちの国籍は天にあり、つまりイエスのために生きるという決心を持って新しく生まれた私たちはこの地上で生き、地上での国籍を持ってはいますが、真の国籍は天にあるということです。私たちはある国の国民であるなら、通常はその国のパスポートを持つことができますね。ですから私たちはイエス・キリストの血というパスポートを持っているのです。 私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。真のクリスチャンであるという印は救い主を待ち望んでいるということです。続きの節です。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。これは文字通りの翻訳ではありません。文字通りに訳すととてもはっきりします。キリストは私たちの恥なる体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。お気づきでないかもしれませんが、皆さんも私も恥じる体で生きているのです。罪のゆえに恥とされたのです。金持ちであるとか健康であることには関係なく、あなたの体は自分が罪人であることを絶えず思い起こさせるという事実があります。ごちそうを食べ、好きなだけお酒を飲んでも、遅かれ早かれあなたはトイレに行って、あなたの腸も膀胱も空になってしまいます。あなたがどれだけ裕福であっても、名誉や地位があっても、それは恥の体です。あるいはどんなにいい服を着ても、ちょっと運動すると汗をかきます。これは恥の体です。神はそのように私たち一人一人は、その罪のゆえに私たちの体によって恥のまま残されるべきだと定められたのです。しかしイエスは恥である体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださいます。素晴らしいことです。私たちの体は変えられるのです。その変化については後で詳しく見ていきますが、一つの密接に関連している事実があります。第一ヨハネ3章2節3節にこうあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。言い換えると、私たちはどのような体になるかはまだわからないということです。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることがわかっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。イエスが現れ、私たちがイエスを見る時、私たちの体はイエスに似たものへと変えられます。しかし次の3節がとても重要であることに注目してください。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。あなたが復活を望んでいて、復活について議論することは私のすべきことではありませんが、しかしもしあなたが自分のしていることを心から望んでいるなら、あなたは自分自身を清くしています。清さの基準は何でしょうか。イエスです。イエスの清さのようにです。あなたが復活を望んでいると言っても、あなた自身がさらに清く、さらに聖であるようにと求めている証拠が人に見えないのなら、自分を欺いているかもしれません。あなたは本当に願っているのではなく、単に宗教的な言葉を使っているだけです。なぜならそれは恥の体から栄光の体へと変えられていくことを心から願っている人すべてに対する印だからです。もう一度その箇所を読みましょう。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。あなたはその印がありますか。あなたが切に望んでいるあなたの人生における印はイエスの再臨ですか。さて、私たちの体はイエスのように変えられ、そのイエスは時間や場所に制限がないと福音書の記録から見ることができます。イエスは天に上り、再び下り、すべての扉が閉められていた部屋に入り、ある人には一つの姿で、別の人には別の姿で現れました。イエスは順応、時代な体を持っておられたということができるでしょう。私たちも同じような体に変えられると私は信じています。人々はそれはどのような体だろうかと疑問に思います。パウロは第一コリント15章35節から38節でその疑問を取り扱っています。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。ほとんどの人がそのように感じたことがあると思います。愚かな人だ。これは、私ではなくパウロの言葉です。あなたの巻くものは死ななければ生かされません。そして続けてその種の例えを語っています。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、 麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。さてそこに2つのことが組み合わされています。継続と変化です。リンゴの種を植えてみかんを収穫することはありません。種の性質はその種から生まれる命の性質を決定づけます。つまり継続するものがあり、変化するものもまたあるのです。リンゴの木は土に植えた種とは全く違った形をしています。ですから継続されるものがあります。あなたはあなたのままですが、劇的に超自然的な変化が起こります。あなたが蒔いたものが生まれてくるものを決定づけますが、何が生まれてくるかは蒔いたものとは全く違ったものです。ですから私たちの体は葬られることで種として土に蒔かれます。同じ体が出てきますが全く違った姿です。それは非常に鮮明であると私は思います。種について考えると私はいつもすごいと思います。どんな色であれその小さなものについて考えるのですが、いつも私が考えるのはスイカです。その黒い種を土にまくと大きな丸いスイカが出てくると誰が信じることができるでしょう。それは奇跡の継続です。私たちが種をまくたびに私たちは奇跡を植えているのです。そしてその奇跡は私たちの復活を思い起こさせるようにあるのです。イエスはよみがえられた時、十字架につけられたその同じ体であることをとても注意深く強調しました。ルカ24章を見てみましょう。イエスが最初に現れた時、弟子たちは皆ひどく恐れました。何が起こったのか全く信じられませんでした。しかしルカ24章38節39節でイエスはよみがえって現れた後に弟子たちにこのように言っています。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。イエスが十字架にかけられた証拠である手と脇腹を彼らに見せました。同じ体であるけれど変えられたということを明らかにしたのです。そしてヨハネ20章でイエスの復活のさらなる記録があります。19節です。イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるようにというのは中東の伝統的な挨拶です。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。イエスはなぜそうしたのでしょうか。彼らが見た十字架につけられた同じ体であることを示すためです。トマスはその時そこにおらず、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇腹に差し入れてみなければ決して信じませんと言いました。そして1週間後にイエスが再び現れトマスにこう言いました。27節です。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。言い換えるとトマスが手を差し入れることができるほど傷跡はそのままでした。これは非常に重要です。なぜならあなたが復活するとき、あなたは新しい体を持つようになるのではなく違った体を持ちますが同じ体で変えられるということだからです。さてパウロは私たちの復活する体は5つの特定の変化があると言っています。第一コリント15章42節から44節、そして52節53節です。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ。朽ちるものとはどういうことでしょう。腐敗です。腐敗するものは皆朽ちるのです。卑しいもので巻かれ、栄光のあるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があり御霊の体もあります。それは理解しにくいものです。残念なことにその翻訳はあまり助けになっていません。これは英語翻訳の問題点の一つであり、すべての翻訳も同じ問題があるようです。ギリシャ語の単語はサチャコシで、ギリシャ語で魂という単語のサシュから来ています。一番ふさわしいと思われる翻訳は魂的です。魂的な体で巻かれ、御霊の体でよみがえらされるということです。 霊と魂に誓いがあることはご存知だと思います。例えばスウェーデン語やデンマーク語のように魂的のための単語がある言語もあります。英語や日本語にも聖書が教えているものを正しく表すための単語があればと思います。例えば第1コリント2章14節でパウロはこう言っています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。その翻訳はすべて生まれながらの人間、肉的な人間などとなっています。それは魂的と御霊的の非常に重要な違いを曖昧にしてしまっています。正確には魂的な体はまかれ、つまり葬られ、御霊の体によみがえるのです。それを説明するように言われても、私の言いたいことがうまく皆さんに伝わるかどうか分かりません。しかし私たちの今ある体において魂が決断をするようにあなたにお勧めします。私がドアを通って行きたかったら、私の魂はドアを通るように、私の足は従います。ある意味私たちの霊は私たちの魂により頼んでいるということです。ダビデが自分の魂に、我が魂よ、主を褒めたたえよと言ったことを思い出すことができるでしょう。ほら、そうするんだ。そのように霊は主を褒めたたえたいのですが、魂は反応が遅いのです。見たところそのようです。私たちは自分の霊が正しいことを行うように自分の魂をかきたてなければなりません。私たちは主を褒めたたえなければならないことは分かっていますが、私たちの魂は怠慢なので魂をかきたてなければなりません。あなたは納得がいかないかもしれませんが、これが私にできる最善の説明です。体がよみがえるとき、それは御霊の体となります。言い換えると霊が直接体を統制します。どのようにでしょうか。私には分かりません。何年も前、私の最初の妻が住んでいたデンマークに一人の床屋の男性がおり、彼はどちらかというと単純な人でしたが、ある日こう言いました。夢を見たんだ。私は体のようなものになっていて、行きたいところにただ指す、示すだけだった。行きたいところを示すとそこへ行けた。もし右へ行きたかったら右を指し、左へ行きたかったら左を指す。どこでも私が指し示すところへ私の体は行ったんだ。それは御霊の体であると私は思います。それは体がどのようになるかという小さな予見です。あなたが体にしてほしいと思うことを魂を通してさせる必要はなく、あなたの霊が決断します。このことを受け入れることができるかどうか分かりませんが、これは私の提供できる最善のものです。では第一コリント15章52節53節を読みましょう。こう言っています。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。朽ちるものは腐敗の支配下にあり、死ぬものは死の支配下にあります。ですから、これら二つの聖書箇所を合わせると、私たちの体に起こる5つの特定の変化があるのです。朽ちるものは朽ちないものへとなり、腐敗の支配下にあるものはもはや腐敗の支配下にはありません。死から不死へとなり、死はもう死の支配下にはありません。葬られたところは恥から栄光へとなり、ある意味惨めというより私たちが下る方法と言えます。私たちはよみがえるとき栄光とともによみがえります。弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされます。そしてすでにお話ししたように、魂的な体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされます。それら5つの変化をもう一度復習しましょう。朽ちるものから朽ちないものへ、死から不死へ、恥、卑しいものから栄光へ、弱いものから強いものへ、血肉、魂的から霊に属するものへ。さて、イエスの復活はクリスチャンの教えの絶対的な鍵となる要素です。それを除外して自分をクリスチャンだということはできません。第一コリント15章14節でパウロは言っています。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。また17節では、そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。 言い換えれば、私たちの罪の許しはイエスの復活と完全につながっているのです。イエスが復活しなかったら福音は偽りで、私たちの信仰は虚しく、私たちはなおも罪の中にとどまります。ご存知かもしれませんが、イエスの体の復活の事実を否定する多くの優れた神学者などがいます。その人々は今も自分の罪の中にとどまり、救われてはいません。イエスの肉体の復活を信じない限り、救われることはできないのです。ではイエスの復活の証明に進みましょう。イエスの復活について聖書ではどのような証拠が挙げられているでしょうか。それは興味深い事実であり、第一の証拠は目撃証言ではありません。第一の証拠は人間の証言よりも優先される御言葉という証拠です。イエスの復活を予言している旧約聖書の箇所をいくつか見ていきましょう。それはとてもとても興味深い話題で、もう少し時間があればと思いますが、第一ペテロ1章10節から12節で言われていることを見てみましょう。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた御霊によって、あなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。つまり旧約聖書の預言者たちは実に難問を抱えていました。それは驚くほどの難問であったので、皆さんに理解してもらえるかどうかは分かりません。ペテロはメシアの御霊なるキリストの御霊が預言者たちのうちにおられると言っています。ですからその霊感の下で預言者たちは決して起こり得ないことがイエスに起こるという最初のお方について彼らは語ったのです。それは困難であったに違いありません。あなたが旧約聖書の預言者の立場にあったらと考えたことがあるでしょうか。彼らは自分たちには決して起こり得ないことについて非常に奇妙なことを言いました。二つの例を挙げましょう。詩篇22編16節。これはメシアの詩篇と呼ばれています。言い換えればメシアの啓示の解き明かしです。ダビデは最初のお方についてこう言っています。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。それはダビデには決して起こらなかったことです。このように言ったとき、ダビデはどのように感じていたと思いますか。私には見当もつきませんが、彼のうちにあったキリストの霊に導かれたのです。ですから自分には決して起こらない、メシアに起こることの最初のお方について語ったのです。またイザヤ50章を見てみましょう。他の例も数えきれないほどありますが、2つのとても明確な例だけを挙げています。イザヤ50章6節です。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。それはイザヤの人生には決して起こらなかったことで、イエスの交渉外において起こりました。しかしそれは最初の人について書かれています。私の言っていることが分かりますか。聖霊を通して彼らのうちにあるメシアの霊がメシアなるイエスに何が起こるかを予言しているのです。それは彼らには決して起こらないことでした。ですから当然彼らは語っていることが起こる時を調査しました。予言されたことを受け取る信仰を持っていたその人々の信仰に圧倒されます。これは聖書で予言されているキリストの復活の最初の確証ですから、彼らのことを神に感謝します。ペンテコステの日に使徒ペテロによって引用された詩篇16編にイエスの死と復活の驚くべきあらすじがあります。詩篇16編8節です。私はいつも主の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺らぐことがない。それはダビデについてであり、またメシアについてでした。自分が経験した特定のことを語り、またその経験を超えて自分たちには実際には起こらないことへと話を移していきます。ダビデは続けて言います。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。そして使徒2章26節を開くと、あなたの魂が何であるかがわかるでしょう。ペテロは私の舌は大いに喜んだと言っています。お分かりですか。以前お話ししましたね。 あなたの舌はあなたの魂です。なぜならあなたの舌は神に栄光を期すためにあなたに与えられたあなたの口の中にある器官の一つだからです。ですからダビデはこう言っています。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。言い換えれば、私は葬られたが復活の希望があるということです。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず。イエスの魂は黄泉に下られたということです。あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。イエスの体は墓に相当な時間置かれていても腐敗に苦しむことはありませんでした。なぜならイエスは一度も罪を犯したことがなかったからです。罪は体を腐敗させる苦しみです。そして最後の節でこう言っています。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。それはイエスがよみがえられた時に成就されました。イエスは父の臨在へと戻り、そこには喜びの成就がありました。それは一例です。もう一つは詩編71編20節21節で、これは驚くべき詩編です。作者は誰か分かりません。もしお知りになりたければその背景を見てください。しかし作者は神についてこう言っています。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。そのことは詩編の作者たちの誰にも起こらなかったことです。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。これはイエスにのみ当てはまります。イエスは葬られ生き返り蘇られ、その偉大さが増されました。イエスはすべての名に勝る皆の持ち主になりました。それは詩編の作者に起こったことではなく、イエスに起こったことです。彼らのうちにあったメシアの霊が後に起こることを前もって証ししたのです。あなたがこの真理を取り入れ始めるなら、それはイエスの復活の現実性の最も力強い確証となります。そしてもう一つの興味深い聖句があります。パウロは第一コリントで福音は三つの事実からなっていると言っています。それは以前にも見たところです。イエスは聖書に従って死に葬られ、聖書に従って三日目によみがえりました。あなたは聖書がどのようにイエスが三日目によみがえると言っているか調べたことがありますか？それはたった一箇所だけに見られ、その文脈をはるかに超える興味深い箇所です。ホセア六章一節二節です。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを売ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。これは三日目の復活の非常に明確な記述です。興味深いのは、それがイエスについて言っている単数形ではなく複数形であって、私たちについて語っていることです。これは啓示です。エペソ2章を見てみると、パウロがこの啓示をどのように適用しているのかがわかります。このように預言とは単に後に起こること出来事を預言するだけではなく、それらの出来事の真の重要性を示す方法で予言します。予言ではなく解釈もするのです。エペソ2章4節はその完璧な例です。すべての真の信者について書かれています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちを、これは素晴らしいことです。神は死んでいた私たちを愛してくださいました。一体何人の人が死体を愛することができるでしょうか。神は何をしてくださいましたか。三つのことです。キリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それらはすべて過酷形です。ですからイエスと私たちと同一化の上に、私たちは生かされよみがえらされただけではなく未来につきました。それが私たちの行くところです。そしてパウロはそれを未来に置いていません。本質的には、もしあなたがそれを受け入れることができるなら、今まさにイエスと共に未来にいると言っています。しかしこれはホセア6章1節2節の成就です。 聖書がどれほど素晴らしくそれを解説しているかを見てみましょう。そしてパウロは人間の証言のリストも与えています。無関係ではありませんが二次的なものです。簡単に少しだけ見てみましょう。第一コリント1章5節から8節です。まず4節にこうあります。また葬られたこと、また聖書が示す通り3日目によみがえられたこと。5節から6節、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。彼らの大多数は今なお生きており、当時彼らはおそらくかなり若かったでしょう。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。これはイエスの復活を目撃した人々のリストです。ユダヤの律法によると、2人の確実な証言は律法にのっとった確証に十分でした。しかし神はイエスの復活のために2人以上の証言を与えておられます。ちなみにこれは私にとって興味深いことですのでお話ししますが、パウロはソーダのように予定日より早く生まれたものとしてイエスを見たと言っています。私はそのことについて長い間思い巡らしてきました。パウロはイスラエルがメシアを目にする時の究極的な救いの予示であったと信じます。パウロは2000年前に月足らずで生まれました。あなたはそれについて私と議論しても構いません。それでもあなたはなお救われます。さて復活の重要性についてお話ししましょう。イエスの復活の重要性を過大評価することはありえません。それは宇宙の歴史の決定的事実です。人類だけではなく宇宙の歴史全体がイエスの復活の事実の周りを回っています。第一にそれは神によるイエスの正当性です。覚えていますか。世俗のローマの法廷と宗教的なユダヤの法廷という二つの法廷がイエスに死刑を言い渡しました。そしてイエスはその刑のもと葬られましたが、よみがえられた時神は御子を正当としました。これはローマ1章3節4節で表現されています。御子に関することです。御子は肉によってはダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。これは聖霊のユダヤの言い方で、実際ヘブル語では聖霊は清い御霊です。パウロがヘブル語で考え、ギリシャ語で書いていることに気づいていない翻訳者もいます。清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方ですから、イエスが墓から出てきた時神は言われました。私はそれらの不当な決定を翻した。私の息子の潔白を証明した。彼は決して罪を犯さず、死刑になる理由もなく、私の聖霊によって彼をよみがえらせた。これは興味深いです。これ以上長く語りませんが、贖いのあらゆる重大な分かれ目は神格の3つのすべてに関連しています。イエスの概念は御子を押し出すために御霊を通した父によるものです。ペテロはイエスの奉仕を父なる神が御霊と力でイエスに油を注いだと言っています。父は御霊で御子に油を注ぎました。イエスの死について永遠の御霊を通してご自身を神に捧げたと言っています。御霊により御子は父のもとへ行きました。イエスの復活は御霊により父は御子をよみがえらせました。そしてペンテコステで最後の宣言は、イエスは御霊の賜物を父から受け弟子たちに注がれたです。このように神格の完全な三位一体は贖いのすべての主要な段階に関連しています。敬意を持って言うなら、神格のうち一人としてこの栄光ある人類への訪問において省かれてほしくはないかのようです。神は私たちが知っている以上に私たちに興味があります。私にとってそれは大いに意義のあることです。神格全体は贖いのプロセスのあらゆる主要な段階に完全に関与しています。さてイエスの復活は私たちの義のための基礎です。イエスが復活しなかったら私たちはなおも罪の中にあります。パウロはローマ4章25節で言っています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。 もしイエスがよみがえられなかったら、私たちは義とされることなく、私たちはなおも罪の中にいるでしょう。そしてパウロはローマ10章9節10節で救いについて言っています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。お分かりですか？神がイエスを死からよみがえらせたことを信じなければあなたは救われません。それが救いの本質です。残念ながら、クリスチャンだと公言している多くの人が肉体的な復活を信じていません。たとえ彼らが教会でどのような地位を占めていたとしても、一人として罪の許しの平安と喜びを知ることはできないのです。そして復活は私たちを救うキリストの力の保証です。ヘブル7章25節はこのように言っています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエスがなおも墓にいたのなら、どのようにして私たちを救うことができるでしょうか。しかしイエスは私たちの罪の贖いをされたゆえに、また天と地においてすべての権威が与えられたゆえに、神の右におられ完全に私たちを救うことがおできになるのです。私はその表現が気に入っています。ある人はどん底からの最高に至ると言いました。イエスの救いの力には限界がありません。イエスはすべての力を持っておられます。そしてこれはまたとても重要なことですが、復活は私たちの贖いの完成です。いいですか？私たちの最終目的地は天国にあるのではありません。私たちが天国に行けることは素晴らしいことですが、それは単なる中継点で、私たちの霊が天にある間は、私たちの体はなおも墓で腐敗しているのです。それは完全な救いではありません。イエスは人格全体のために死なれました。イエスの救いは霊、魂、体を含みます。そしてその救いは復活までは完全ではありません。パウロはこのことを非常に明確にしています。彼はフィリピ3章10節以降で自分の人生の目標と目的を語っています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロは天に行くことについて心配しておらず、その願いは死者の中からの復活でした。私たちが死んだら、私たちの霊は天に行くけれども、私たちの体はまだ贖われていないので、天に行くことが贖いの完成ではないことを神に感謝します。パウロは復活の印を定め、非常に力強いことを語っています。彼はどうにかして復活に達したいと言っています。彼が復活に達することを当然のこととはみなしていませんでした。皆さん、あなたはいつの間にか復活するのではありません。あなたが漂流しているなら、どこか別のところへたどり着きます。それには実に重要な献身と決意が要求されます。このことを十分真剣に捉えていない数多くのクリスチャンに出会ってきたことを残念に思います。パウロがどうにかして復活に達したいと言わなければならなかったのなら、どうして皆さんや私がどの道そこへたどり着くだろうと言えるでしょうか。私たちはパウロと同じ霊的レベルになるでしょうか。おそらくそうではないでしょう。しかしパウロでさえそのことを当然だとは思っていなかったのです。彼は以降の説でまたこのように言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものは忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロはひたむきでした。彼は語っていた時、私はまだついていない、まだ到達していないと言いました。しかしこの一時に励んでいます。目標を目指して一心に走っている。私は死者がキリストにあって復活するとき、そこにいるという一つの究極的な願いと決意を持っている。そしてあなたがそれはどのようになるかと考えるとき、それを見逃すことはとても残念なことです。本当に。それは私たちの限られた知性では、その弱く腐敗しやすい体が 突然光り輝くイエスのような体に変えられるとき、解放される栄光と力は想像もできません。素晴らしいことですよね。私にとってはそうです。事実、少しそのことについて思い巡らしてみなければなりません。ローマ8章23節はまたこのように言っています。言い換えれば、救いは復活までは完成ではありません。まず22節を見てみましょう。非動物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしている。そしてそればかりではなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。皆さんにお聞きしますが、それはあなたにとっても真理ですか？あなたは御霊の発砲をいただいています。あなた自身の心の中で埋めていますか？待ち望んでいますか？一体神がより低いレベルで私たちを取り扱うであろうと考える権利が私たちにあるでしょうか？御霊のバプテスマは単に素晴らしい時を持つためだけではなく、前に置かれているもののために、私たちを整えるために与えられているのです。私はまさに今厳粛な思いでそれを感じています。次に復活についてお話ししたいことは、イエスと私たちの一致の完成です。第一テサロニケ4章17節でこう言っています。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。空中というための2つのギリシャ語の単語があることは興味深いです。一つは非常に高いところを表現する単語で、もう一つは地球の表面に近い空中です。ここで使われている単語は低い空中です。ですから私たちは主に会うために地上からかなり離れた高いところに行くのではありません。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。その後それ以上の別れはありません。私たちは常に主と共にいて、私たちは常に互いに一緒にいるのです。さて、私にはすでに先立った愛する妻がいます。しかしいつの日か私たちは永遠を共にすることでしょう。ですから皆さん、このことをどうか見逃さないでください。もしこれを見逃すなら、それはあなたの人生の最大の悲劇です。これは重大で真剣なものです。最後にこのことを言わなければなりません。復活は3つの段階があります。第一コリント15章22節です。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。ここに順序があります。3つの別の段階です。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているもの、そして最終的な終わり、全ての死んだままの者たちの最終的な復活です。イエスは誰に戻ってこられるのですか？キリストにある者たちにです。イエスは盗人ではないので、ご自分に属さない者や人を連れて戻ることはありません。あなたは本当にキリストに属していますか？それは重要な質問です。その人々のところにキリストは戻ってこられます。キリストは初歩と呼ばれました。ここに実に興奮すべき聖書の最後の節があります。レビ記23章です。素早く簡単な儀式です。これはモーセの律法のもとにある儀式です。10節、11節。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地に、あなた方が入り収穫を借り入れるときには、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるために、その束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。安息日は何曜日ですか？土曜日です。安息日の翌日は何曜日ですか？日曜日です。イエスは何曜日によみがえりましたか？そう、日曜日です。イエスは束であり、私たちがイエスのゆえに受け入れられるために揺り動かされました。イエスはたった一本の穂ではなく束でした。マタイ27章を読むと、イエスが死んだ時、地震が起こり墓が開いて眠っていた生徒たちの多くが都の中へ入っていきました。私は彼らが墓の中へ戻っていったとは思いません。彼らはイエスと共に登っていったと信じます。 彼らは後に続く多くの群衆がいると言って、主の前に揺り動かされる束となりました。ここに私たちがいます。私たちは束であり発砲です。これ以上お話しする時間がなくなってきました。あなたが本当に印に向かって突き進んでいるか、人生で正しい優先順位をしているかどうかをチャレンジしたいという私の例に完全に押されています。1977年だったと思います。私はニュージーランドの北島で鳥なしの集会に出ていました。私は全ての国に存在する一人の強い存在の事実について教えていました。彼らは私に聞きました。ニュージーランドに働く強い存在とは何ですか。それは私の教えるべきことではなく、ニュージーランドのクリスチャンが見出すべきものですと私は答えました。しかしその時、私は主がその強い男を教えようと言っていると感じました。ですから私はそれを伝えたのです。その中に私たちの親しい友人であるビル・スブリツキーが後ろの方に座っていました。彼は後で私がそのことを語っていた時、神が同じことを自分にも語ったと言いました。私が言ったことにあなたは期待外れだと驚くでしょう。ニュージーランドの強い存在は無関心です。私はニュージーランド人のようには話せませんが、ニュージーランドの典型的な表現は大丈夫だろうであるとニュージーランド人から聞きました。言い換えると、それはほっといても解決する、それをほっといたら解決するということです。それはニュージーランドにおける数々の問題の最大の問題です。あなたがそれを取り扱わないなら、あなたは整えられないでしょう。なぜなら、イエスは無関心の人のために戻ってこられるのではなく、イエスを熱心に待ち望む人々のために戻ってくるのです。皆さんに一つの機会を与えましょう。そうしなければ私は皆さんに不公平になります。もしあなたが私が言っているイエスを待ち望んで生きるべきだという光の中を歩んでいないと気づいたのなら、あなたは変わる時です。悔い改めについて私が言ったことを覚えていますか。行動によって決意がなされるのです。もしあなたに悔い改めが必要なら、個人的に一人一人に語っているのです。皆さんを私は個人的に知りませんが、あなたが悔い改めを願うなら今がその時です。私が何と言ったか覚えていますか。あなたは悔い改めたい時に悔い改めることができるのではなく、御霊があなたを促す時にのみ悔い改めることができるのです。そのような方が今おられるのなら、御霊があなたは正しく生きていないとあなたに語っているなら、あなたはあるべき態度をしていないなら、イエスの再臨を待ち望むなら、正しい位置にそれを置きたいなら、私はあなた方にチャレンジを、機会を与えたいのです。今から私と共に祈ってください。主にお会いする準備ができていないと思っているなら、あなたは主の再臨を熱心に待ち望み、神と正しい状態にいたいという生き方をしていないのであり、今こそそれをする最善の時です。私はあなたに機会を与えますが、この招きを長く取ろうとは思いません。今この時、神と正しい状態にいることを願うなら、この招きに応答してください。もし可能であれば、その場でひざまずいてください。そうするかどうかは、正しい態度かどうかには関係ありませんが、ひざまずくことはへり下ることです。主の前にへり下るのです。それが私たちに必要なことです。今からあなたのためにお祈りします。私がこの祈りをしてアーメンと言ったら、あなたは神に向かって心から声を上げて叫んでください。私があなたに言葉を与えるのではなく、ただあなたの心から神に語ってください。主の油注ぎを感じます。では祈ります。主イエスキリスト様、あなたは私たちの救いの源です。あなたは死からよみがえった初歩なるお方です。あなたは私たちの取りなし手として天におられ、父の右に座し、今私たちのために取りなしをしてくださっています。あなたが生きておられるので、私たちも生きることができます。主よ、あなたが間もなく戻ってこられる光の中を歩むべき生き方をしていないと気づいて、見舞いに来ているこの愛する人々をご覧になってください。神様、イエスの御名によって今あなたの聖霊を彼らに注いでください。恵みの霊を注ぎ、心からあなたに叫ぶことができるようにしてください。主よ、真心と謙遜、神を恐れる祈りを彼らが捧げることができますように、イエス・キリストの御名によって今その霊を彼らに注いでください。